千葉文化放送。あ、どうもどうも、ひろしです。年末年始に海外ですね。まあ海外以外でも旅行に行く人っていうのは多いようでして、年明けですね。まあ僕は趣味としてフットサルなどをやっておるわけなんですけれども、まあそれの初蹴り的なものがあったりとかしたんですけど、で、それに行くとですね、メンバーがどこそこに行ったっていうことで、お土産を渡してくれたりとかして、で、みんないろんなところに行ってるんだなっていうのをですね、こう、まざまざと、こう、見せつけられるってなんか悪いみたいですけども、みんないろんなところに行ってるんだなっていうのをこう、目の当たりにすることができるわけなんですけども、ですね、今回は、台湾とですね、あと、中国ですね、上海に行ったっていう人、それと、韓国に行ったっていう、まあ、その3人からお土産をいただいたんですけども、うち1人がですね、まあ、韓国に行った人なんですけども、去年ね、初めて海外旅行に行ったと。で、その行き先が韓国だったっていう人なんですけども、すっかりハマってしまったようで、その後2回か3回ぐらい行ってるのかな。今回が3回目になるのかな。で、今回はなんか、一泊で行ってきたっていうことで、まあ、なんていうか、きっかけは一つで、人ってすごく変われるんだなっていうふうに感心してるんですけども、で、何をですね、お土産もらったかっていうと、チヂミってありますよね。いわゆる韓国風のお好み焼きっていうやつなんですけども、チヂミを作るための粉ですね。チヂミ粉って言うんでしょうか。こちらをですね、1キロ、大袋じゃないかな。まあ、でも1キロって言ったら結構な量ですよ。100グラムあたりのカロリーが347キロカロリーとか書いてあった気がするので、この粉にですね、何の具も入れずに食べたとしても、全部食ったら3400キロっていう、まあ1日分のカロリー以上ですね。ある程度重い労働に従事している人の必要とするぐらいのカロリーを取れてしまうというぐらいの量をですね、もらいまして。で、他にもいくつかもらったんですけども、ライスジュースですとか、そういったものですね。あと何が入ってるか全然わかんないんですけども、どうやら絵を見る限り、トウモロコシとか大豆とかですね、そういった形で、穀物が何種類も入ってる、16茶的な感じの16国ジュースみたいなのとかですね、もらったりしたんですけども、韓国の商品って、英語がほとんど使われてないものが結構あるんですね。大体英語で何かしら書かれてれば、ね、ヒントになるじゃないですか。なんですけども、全部ハングルだと、これっぽっちもわからないですよね。アラビア数字ぐらいしか読めるところがないっていう、まあね、そういうものをもらって、しまうと、飲み物はまあ飲みはいいだけなんでいいですけども、この間もらって困ったのはですね、デミグラスソースっていうか、ビーフシチューの素ですかね、レトルトの、っていうのをもらったんですけども、これがね、一向に読めないと。どれぐらい読めないかというと、それがビーフシチューなのか、それともハヤシライスなのか、すらもわからないぐらい読めないんですけども、ね、まあハングルなんかもですね、iPhone とかですよ、使えば、まあパソコンはもちろんですけども、ハングルキーボードを使ってれば、打ち込んで意味がどういうことになってるかっていうのはですね、Google トランスレーションとか組み合わせてやればわかるんですけども、まあでも、キーですね、このハングルを構成するのはこれとこれだからっていうふうに探しながら打ってやるのはですね、なかなか手間がかかる割に、打って変換したらば、冷たいとか、それぐらいの意味しか書いてなかったりとかして、まあ割に合わないわけでして、お土産、は、ある程度、こう、無難なものを買ってきてくれた方が嬉しいなと。内容的に無難でないとしても、とりあえず食えばわかる的なね、そういうものだとありがたいなというふうに思ったわけなんですけども、まあ、せっかくそういうお土産の話が出たので、今回ですね、僕もイタリアに行ってきたわけなんですけども、お土産を何を買ってくるかっていうのは、ある程度悩んだんですよ。以前はですね、先ほどから挙げつらっておりますけども、韓国にいた友人のように、ちょっとこう、喜ばれないものをですね、面白半分で買ってきていたんですけども、最近はすっかり、そういうことをすることもね、減りまして、で、まあ、911ですよ。それ以降ですね、飛 行機の中に持ち込むことができるものがどんどん少なくなっていきまして、で、今となっては液体物なんかほとんど持ち込むことができませんよね。で、僕はといえばですね、手荷物主義なので、荷物がですね、預けた荷物が出てくるのを待つのができない、そういう人間なものですから、もうみんながですね、そこで待ってる間にこう、さっと通り過ぎるのがですね、身一つで通り過ぎるのがかっこいいというふうな、そういう考え方に取り憑かれておりますので、お土産についても、機内に持ち込めるものしか買うことができないんですよ。で、まあ、空港の中の販売店で買う分には、液体だろうが何だろうが大丈夫ではあるんですけども、今回は上海で一回、乗り継がないといけないということで、で、出国してまた入国するときに、いやいや、これ空港の中で買ったものだからって言って、通るかといえば、まあ、試してみないとわからないわけで、通らなかった場合ですよ。イタリア産の高級なオリーブオイルとかですね、ダメだよこれって、飲むかするかしなさいって言われて、飲むわけにいかないじゃないですか。だもんで、アンチョビとか、パスタソースとかですね、そういう、まあ、ペーストも、水分として扱われますので、そういったものはね、軒並みアウトになってしまって、結局、まあ、チーズですとか、あとサラミとか生ハムとか、あるいは、まあ、チョコの類ですよね、スイーツ系の、小さく小分けになって、たくさん入ってる、何人か、人数がいるときに配りやすいと、そういったものを中心に買ってきたわけなんですけども、まあ、といったのが前置きで、ここからですね、ベネチアで美術館を1、2、3、4ですね、4箇所ほど回りましたので、その4箇所についてちょっと感想などを言っていこうかなと思います。はい、まずはですね、ベネチアのアカデミア橋というところがあるんですけども、そういう橋があるんですけども、近くにはですね、アカデミア美術館という大きな美術館がありまして、まあ、こちらはベネチアに、行った人がですね、ある程度の高い割合で訪れる、まあ有名なところだそうなんですけれども、そちらの美術館の川を挟んで向かい側ですね、にあります、カバリ・フランケッティ館ですね、というところにあります、まあ、今の、カバリ・フランケッティ館、館の中でやってたですね、フォトグラフィア・デル・ジャポーネということで、まあ、日本の写真っていうことなんでしょうね、きっと。1860年から1910年の日本のですね、日本の景色であったりとか人をですね、収めた写真を展示してるということで、こういうのってわざわざ外国まで来て、見る価値あるのかなっていう気はちょっとしたんですけども、でもですね、面白そうだったので寄ってきたわけですよ。ボリュームはまあまあかなと。よくですね、古写真を集めた写真集なんていうのがあったりしますけれども、そういったところで見るようなものはなくて、多分あまり日本で見る機会のない写真が多かったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、農作業の風景ですとか、あとは、相撲を取っているところですとか、結構多いのがですね、芸者ですね、女性を取ったものも多くて、女性が水浴びをしているところだったりとか、まあ、寝そべってるところだとかっていうのが結構あってですね、やっぱり、写真を撮ったのは男性なんだろうなというふうに思ったんですけども、他に下駄を並べた写真があったりとか、で、まあ、単なる風景もありましたね。ただ、その風景については、あんまり、僕がですね、現代で同じ場所に行ったことがないので、どれだけ違ってしまったのかっていうのはですね、比較しづらい部分はあったんですけれども、ただ、この江戸時代の後期から明治の初期にかけてのですね、写真、まあ、多分、残されている写真としては一番古い部類になるんだと思うんですけども、時代的に。のものをですね、見るたびに思うのが、本当に日本っていうのは別の国になってしまったなという思いですよね。そこにあるのはですね、本当に自然に溢れて、まあ、一言美しいという他ない景色があるわけですよ。で、そこに暮らすっていうのは大変なことだとは思うんです。今ですね、現代っていうのはすごく楽になってますし、 例えば洗い物を一つするにしても水を出しっぱなしにして洗えますし、まあ水って言いましたけども、水どころかお湯を使えたりもしますよね。それってちょっとしたことだけどもすごくありがたいですよね。今の時期冷たい水に手を浸して洗い物するなんていうのはそれだけでよっぽど大変なことなわけですよ。で、この中にあった髪を洗う女性のですね、写真っていうのがあるんですけども、それはあと行水をする女性の写真とかもあるんですけども、たらいですね、たらいに、水があって、でそこにこう髪を浸して洗ったりなんていう風にしてるわけなんですけども、それっぽっちの水でなんとかなっちゃってたんですよね。今時の例えばですね、若い人というのがこうシャワーを出しっぱなしにしてそれで体を洗うとするじゃないですか。でそれを見て僕みたいなですね、小学校ぐらいの頃にドラえもんがやっていた地球環境が危ないと、エコロジーというものを意識しないと人類の未来ってのは暗いものになっちゃうよっていう番組を見て、あ、そうなのか、水は大事にしなくちゃっていうふうに思った世代が考えて行う、こう節水なんていうのはせいぜいこうシャワーをちょっと出したらすぐ止めるとかその程度のものなわけですけども、でも僕らのですね、おばあさんとかですね、まあ祖父母の世代になるとですね、まあ戦前に生まれたぐらいの世代ともなると、それこそたらい一杯の水があれば体を洗い終えたりとかすることができるわけですよ。まあそれぐらい、まあ意識が高いと、エコーっていうものに対してある程度意識が高いと思っていてすら、本当にそういう時代を知ってる人からすると全く不当というほかないですね、贅沢な暮らしをしてしまっていると。でそれが本当に当たり前になってしまってるっていうぐらい、こう意識が離れてしまっているんだなっていう、そこに横たわってるのは100年とか150年とかっていう、以上の時間の流れ、空間の隔たりがあるんじゃないかなっていうのをですね、こういう写真を見てると思ってしまうんですけども。でこの写真の中にですね、横浜の八百屋さんの店頭の風景っていうのがありまして、でスイカがねそこにもうあったんですよ。緑に黒い縦縞の入ってるスイカですね。まあ出ないと多分見た目的に売りなのか何なのかわからなくなっちゃうんで、現代人がこう見てスイカだと認識できるものがあったんですけども、ね、そんな昔からあるんですね。ただちょっと形はですね、今見かけるようなまん丸なものではなくて、ちょっとこう長めで楕円形をしているっていう、ね、見た目にも多少の差はあったりするんですけども、まあ変わらないことがあり、変わったことがありっていうことなんですけども、でこの写真をですね、見てて、一番面白いなって思ったのがですね、甘酒を売る男っていうのがいたんですね。まあ桶を持ってで行商してるんだと思うんですけども、でその桶からですね、桶っていうのかな、まあ木製の容器ですよ、そこからですね、ひしゃくで持って甘酒をすくって、で器に移して一杯いくらっていう風に売ってるんですけども、そのキャプションがですね、甘酒パックマンって書いてあってですね、なんかおかしいなと思って、まあパックマンって言った時にドットを食べる例の、まあ円をですね、4分の3にしたようなナムコの有名なキャラクターを思い浮かべない日本人は多分皆無だと思うんですよ。まあ世界的にも有名なパックマンですからね、パックマンって言ったらばその黄色いやつを思い浮かべると思うんですけども、でもここで使われているのは全然そういう意味ではないと、まあ、パックマンってこういうパックマンもあるんだなっていうね、発見があったんですね。でミュージアムショップではこの企画展のグッズなんかも売っておりまして、で写真ですね、なんていうんですかね、カタログですか、もうあったんですけども、ちょっとそれは買わないで、まあまだあんまりですね、いろんなものを買うには早いぞと、持ち歩くのが邪魔になっちゃうからなっていうことで結構ね抑えたんですけれども、唯一ですね購入したものがありまして、それはですね、T シャツなんですけども、まあ真っ赤な T シャツにですね、胸のところに完璧っていう風に漢字で書かれた T シャツがあって、これはかっこいいなと、この T シャツこそまさに完璧なデザインだなと思って買ってきたんですけども、今のところですね、僕が着てしまうのはもったいないので、誰か友達にでもプレゼントしようかなっていう風に思ってます。 続いてペギー・グッゲンハイムコレクションというところに行ったんですけども、そうですね、グッゲンハイムっていう名前の美術館を聞いたことのある人がきっといるんじゃないかと思うんですけれども、僕もですね、あれ？イタリアにグッゲンハイムってあったかな？ペギー・グッゲンハイムってペギーってついてるけど、これなんだろうなって思ったんですけども、ですね、まずグッゲンハイム美術館っていうと、ソロモン・アール・グッゲンハイム美術館っていうのが正式名称なのかな？これはですね、ニューヨークにある美術館なんですよ。で、まあ、ここのイメージが強かったんですけども、ここでですね、僕が行ったペギー・グッゲンハイムの方はですね、このソロモン・アール・グッゲンハイムの名に当たる方だそうで、で、まあ、この方がですね、ペギー・グッゲンハイムが、個人的に自身のコレクションを収蔵して公開していたっていうのがこの美術館で、で、後に、そのペギーが死去してからは、そうですね、グッゲンハイム財団に寄贈されたということなので、まあ、今となってはグッゲンハイムのグループ、グッゲンハイム財団の運営する美術館の一つということになるんですけども、今ですね、グッゲンハイム美術館の運営する美術館の一つというふうに言いましたけれども、他にもですね、いくつもあるんですね。全然知らなかったんですけども、もう閉じてしまった美術館として、グッゲンハイムのラスベガスと、あとエルミタージュですね、の2箇所がありまして、あとですね、今後、着工予定のもの、と、あと、ま、もう一つですね、現在オープンしているものとして、ビルバオ・グッゲンハイム美術館っていうのがあるんですけども、ビルバオっていうのはスペインの都市なんですけれども、これですね、ちょっと検索していただきたいんですけども、建物はですね、嘘みたいですね。本当に言葉を失うというか、CG みたいな、CG ですか？これイメージ画像ですか？ってちょっと痛くなるような、そんな外観をしてるんですよ。すごくですね、ゴテゴテした靴みたいな格好とでも言ったらいいんでしょうか。あるいは、ちょっとこう、竜の頭部を、こう、メカっぽくして、それをぐっとデフォルメした、そんな感じですね。で、今ね、写真を見ているんですけれども、六本木ですね、森美術館というよりは、六本木ヒルズの敷地内に、ルイズ・ブルジョアのママンっていう大きな雲がいるんですけども、どうやらそいつと同じものがいるみたいですね。そしてもう一つ、こちらはまだ建設がされていないんですけれども、グッゲンハイム・グアダラハラですね。グアダラハラっていうのはメキシコですよね。こちらもですね、まあ、こちらは実際に CG なんですけれども、その外観は全くもって未来都市そのものですね。この中のどこからロボットが飛び出してきてもおかしくないですし、もちろん中にいる人たちは銀色のピカピカしたボディラインに沿ったスーツを着ていてほしい、そんな感じの見た目の建物ですね。いや、できたら実際に行ってみたいですね。話を戻して、ペギー・グッゲンハイムですよ。作品は主に1900年頃から1970年代頃までの作品が多いようですね。キュビスムやシュルレアリスムの作品が多くて、そうですね、コレクションは、まあ、ピカソですとか、パウル・クレイ、ワシリー・カンディンスキー、サルバドール・ダリ、ルネ・マグリット、ジョアン・ミロ、マルセル・デュシャンに、まあ、マックス・エルンスト、などなどといった感じなんですけども、今マックス・エルンストの名前が出ましたけども、この美術館のかつてのオーナーであった、ペギー・グッケンハイム、という人は、マクスウェル・ウンストと結婚した時期があるんですね。いや、なんだか、すごい経歴の持ち主ですけども。で、まあ、ピカソの作品もですね、何枚もあって、そんなにですね、詳しくない人でも、こう、ミーハーな人でも、こう、ちょっと楽しめるコレクションにはなってるんじゃないかという気がするんですけども。他にもですね、マルセル・デュシャンの階段降りるラフの兄弟作品のヌードですとか、あとは、キリコですね。ジョルジョ・デ・キリコの、赤い塔、ザ・レッド・タワーっていう作品なんかも実物がありまして、充実してましたよ。特にですね、僕はシュルレアリズムの作品にはですね、すごく惹かれるものがありまして、シュルレアリズムの作品っていうのは、すごく現実的でない、まさに夢の中のような景色をですね、まあ、場合によっては悪夢的な景色を描くものなんですけれども、 描くものというか、描かれたものは結果的にそういったものが多くなっているんですけれども、代表的な作家としては、まあ、ルネ・マグリットですとか、サルバドール・ダリといったあたりが超有名ですよね。まあ、ダリといえばですね、全体的にこう、ぐにゃぐにゃっとした世界中が、こう、芯を失って、とろけかけてしまったような世界で、で、枝に、時計がですね、こう、まるで、すっかり何体にでもなってしまったかのようにかかってるっていう、あの絵を見たことがない人っていないんじゃないでしょうかね。あの、タレパンダって言いますけども、あれのパロディでダリパンダなんていうのがある程度には有名だと思うんですけども、あともう一人、ルネ・マグリットですけども、ルネ・マグリットっていうと、まあ、騙し絵的な感じの絵を描くんですけども、例えば一枚の絵の中に、夜の森と明るい空が同居していたり、あるいはですね、キャンバスが風景と同化していたりですとか、青空に大きな石が浮かんでいるものですとか、顔が体になってしまっている女性とかですね、まあ何にしても確実に美術の教科書などで目にしたことのあるであろう作品を、まあ多数残しているわけなんですけども、そういったですね、作品の一部も見ることができますし、あとはですね、そうだ、あの、ジョセフ・コーネルですね。桜にあります、川村記念美術館に複数の作品が所蔵されているので、まあ、千葉県の方なんかは割と馴染みがあるんじゃないかなって思うんですけども、だいたい、さと 30×50 センチぐらいの縦長の箱ですかね、にですね、その中に、まあ、なんていうんですかね、新聞ですね、あの、コラージュを貼り付けて、で、棒を通して、その下にグラスを置いて、で、棒の上には卵というか球体を置いたりとかですね、そういった感じの、あの、箱庭的な、こう、夢の世界というものを、こう、三次元にですね、その箱の中に、こう、再現したような、そういった作風の作家なんですけども、その人の作品もありまして、なんていうんですかね、こう、見知った人をまたこんなところで見かけてしまったなみたいな、そういう親近感を持ったりしてですね、他にはですね、川村記念美術館つながりで言えばマーク・ロスコーの作品なんかもありますね。あとはですね、あの、先日といっても2011年の12月半ばぐらいだったかと思うんですけども、 NHK の日曜美術館で特集をされていましたジャクソン・ポロックですね。彼の作品っていうのもいくつかありまして、7点ぐらいありましたかね。まあそのインクですね、絵の具をこう垂らす、叩きつけるっていう特徴的な手法によって作品を作る作家さんなんですけれども、その手法をですね、開発してこう脚光を浴びて1年2年ぐらいの作品が3枚ありまして、で、他にはですね、その手法を開発する以前の作品っていうのも4枚ぐらいありましたね。見比べてみるとやっぱりね、明らかにこう違いがあって、で、まあその番組の中で言っていたことなんですけども、まあ、ピカソとですね、同じようなことをやりたくて、で、いろいろ挑戦してきたんだけども、何をやっても、そのピカソに全てやられてしまったと、上を行くことができないっていうことで、ちょうど苦労してた、というですね、そういうエピソードを聞いたんですけども、その時期の作品なんかもあって、いや、いいタイミングで来たもんだなと思ったものですけれども、あとはですね、あとはというか、それらは大体まあ絵画作品なんですけども、その建物を出るとですね、中庭があるんですけども、そこには立体作品も複数置かれておりまして、アニッシュ・カプーアによる立体作品なんかもありましたよ。無題っていう作品だったんですけども、石板があってですね、モノリスみたいな感じの石板ですね。で、そこに2つのくぼみがあるんですね。で、磨き上げられていて、まるでガラス玉が埋め込まれているみたいに見えるんです、その2つのくぼみっていうのが。で、まあ、くぼみって言っちゃってるんであれなんですけども、まあ、実際はそれがガラス玉が埋め込んであるかのように、こうまるで浮き上がってくるわけですね。立体感を持って見えるわけです。でも近づいてみるとそれは凹みであると、デコではなくてボコであったっていうのがわかる、こうすごく視覚的にですね、これは一体どっちなんだろう、どうなってるんだろうっていう疑念をですね、投げかけてくる作品なんですけども、 まあ、アニッシュ・カプーアといえばですね、金沢の21世紀美術館に常設展示されている作品なんかもありますし、あとは、そうだな、去年公開されていた映画で、ミッション8ミニッツっていうのがあったんですけども、その中でですね、出てくる街中に、こう、銀色のですね、アルミの表面を持ってるかのようなですね、こう、ツルツルのピカピカに磨き上げられた銀色の巨大な玉ですね。多分、直径20メートル、高さ10メートルぐらいありましょうかね。それぐらいの大きな銀色の卵状の物体が街中に置いてあるっていうシーンが、出るかと思うんですけど、出てきたのを覚えている方もいるんじゃないかと思うんですけども、あれなんかもですね、アニッシュ・カプーアの作品ですね。あの映画は舞台がシカゴになりますので、この作品も実際にシカゴにあるんですよ。で、その中庭を抜けるとですね、ミュージアムショップですとか、あと、まあカフェというかレストランっていう方じゃないかな。まあカフェなんかもありまして、ちょっとくつろいだりすることもできるわけですよ。作品の数は充実していますので、じっくり見て歩くと時間もかかりますし、疲労も溜まりますので、このカフェ助かりましたね。で、これで終わりではなくて、もう一つですね、企画展をやってるんですよ。まあ、企画展といっても、これまでお話してきた分というのも企画展ではあるんですけども、今更名前が出ますけども、ザ・アバンギャルド・フロム・ピカソ・トゥ・ポロックっていう企画展なんですね。なんでしょうね。ペギー・グゲンハイムによるコレクションの中からの企画展っていうことになるんでしょうかね。で、もう一つですね、その、カフェとか、あとミュージアムショップなど建物の中で別の企画展っていうのもやってまして、こちらはですね、よりもっと現代に近い、生まれたてほやほやとまでは言わないけども、こうピッカピカの現代美術を扱った企画展がありまして、こちらの方はですね、テーマス&バリエーションズ、スクリプト&スペースという企画展ですね。T&V っていうロゴの書かれたポスターがですね、印象的でしたね。こちらの企画展なんですが、すでにだいぶ時間を使ってしまっておりまして、ゆっくり見ることができなくてですね、駆け足になってしまったんですけども、なかなか質が高くて面白い作品が多くて、だいぶもったいなかったんですよ。で、しかもですね、学芸員の方がこう解説しながら回ってくれるというのが、なんだろう、時間で決まってるのか、あるいはお願いしたらやってくれるのか、ちょっとそこまではわからないんですけども、ちょうどそうやって回ってるところに出くわしまして、僕の方が若干先行してたんですけども、後ろにですね、こう解説をしながら歩いてきてるんですよ。なので、こう、時々戻っては、こう、説明を聞いたりとかして、いや、このまま最後まで、じっくり解説付きで回りたいな、なんていうふうに思ったんですけども、まあ、欲を言えばですね、自分の目で一回見ておいて、で、その上で解説を聞きながらもう一周っていうのが最高だったんですけども、まあ、どう考えてもそこまでは時間が許してくれないので、で、まあ、いくつかですね、気になった作品っていうのをざっと紹介しておこうかと思います。中でも一番気に入ったのがですね、フランシス・モレットって読むんでしょうかね。多分フランス人だか、まあフランス語圏の作家さんだと思うんですけども、の、22、トレイムですかね。T-R-A-M-E って書くんですけども、この単語で。で、あとですね、数字がタイトルに連なっていまして、0度、8度、16度、24度、32度、41度、50度、58度っていう具合に、まあ、172度、180度まで行くんですね。これがどんな作品かっていうと、すごい書き込み系の作品なんですよ。一体何を書き込んでるかというとですね、まあ、まずはこう、0度の横線を引きますよね。で、そしてそこから8度ですね。8度を取って、またラインを引きます。斜めの線を引きますと。で、16度を取って引きます。24度を取って引きます。32度を取って引きます。41度を取って引きますと。いう風にやっていって、こう、ぐるっと、放射状にラインがですね、引かれたところで、そこから何センチかずらしたところで、同じことをまたやっていくんですよ。で、そうすると、線と線が交差する点っていうのが、いくつもできますよね。で、そのできた点ごとに、同じ作業を繰り返していくんですね。で、これがすべて8度刻みで、書かれていた場合には、すごく規則正しい、折り目正しい感じのですね、まあ、単なる幾何学模様、になると思うんですけども、 そうではなくて、これ、途中でですね、1、2、3、4、5、6個目がですね、9度動くんですね。まあ、6個目から7個目の間も9度ですね。なので、ちょっとしたズレが生じるんですよ。それによってですね、こう、無数の円が書き込まれて、まるで、こう、生命体ですね、こう、有機体のような、それがうごめくような形が作り出されていて、こう、引き込まれていきますね。これは1960年の作品なので、あまり新しいものではないんですけども、これ手書きでやったっていうのはすごいですね。芸術っていうのは手間かけることですよね。まあ今であれば同じようなものはですね、こうベーシックでも何でも簡単にプログラムして作ることができるんですけども、まあとはいえですよ。コンピューターですね、モニターの解像度がいかに上がったとはいえ、この作品は何メートルあったかな、多分3メートル ×5 メートルとかそれぐらいの大きい作品だったような記憶があるんですけども、その大きなキャンバスに描かれたものほどの迫力はモニター上では出せませんので、まあこれだけ時間が経っても50年前の作品でもすごい説得力を持ち続けていられるんですね。 PC のモニターでやるとモアレのパターンが出ちゃいますよね、きっと。あとはですね、ジャニー・コロンボっていう方でしょうかね。この人の作品は2つあったんですけども、パルセイティング・ストラクチャーだったかなと、パルセイティングってその単語あるんですかね。パルセイティングですかね。まあ、あともう一つエラスティック・スペースっていう2つの作品がありまして、両方ともこう、動く彫刻作品的な、あるいは動く絵画的な作品なんですよね。エラスティックスペースの方はですね、まあ、木枠あるとしますよね。で、その木枠の中に紐で格子状にですね、仕切られているんですね。で、まあ、紐が張ってあって格子状になってるわけですよ。で、電源が回っておりまして、スイッチが入ると、その格子がですね、形を変えるんですよね。その紐がですね、ところどころこう、可動式になっておりまして、ちょっとこう、引っ張られると、それに応じて中のこう、おそらく最初は綺麗な四角形だったであろう格子の目がですね、こう、いろんな形にグネグネなるっていう、こう、普遍のものだと思っていたものが、実はまるきりそんなことはなかったっていう、全然気がつかないで見たときには、こう一瞬クラッとするような、そんな作品ですね。で、もう一つの、パルシングストラクチャーですかね。こちらの方はですね、まあ、4×14 の発泡スチロールですね。発泡スチロールのブリックですね。が、こう、4×14 で敷き詰められているんですけども、で、それがですね、こう、ちょっと、下から押し上げられていると。で、それも中央からではなくて、中心から押し上げられているわけではなくて、ちょっとですね、中心を外れたところから押されているっぽいんですね。なので、こう、真っ平らな平面ではなくて、こう、まるで不均一なですね、こう、自然の地面を、まあ、思わせる、そういった、ぐねぐねと、うねった面を構成してるんですけども、これもですね、ちょっとずつ動いているような気がしたんですけども、でも、見てる限りは動いてなかったんで、錯覚かもしれませんね。ただ、電源は繋がってたんで、おそらく本当は動くんだと思うんですよね。本当は動くのが何らかの理由で動いてなかったのか、あるいはちょっとずつ動くので僕が確認できなかったのか、どっちかだと思うんですけれども、こういう今の自分がいる場所とか、自分の存在とかっていうものをですね、こう疑念を投げつけられる、こう揺らがされるような作品っていうのは、いいもんですよね。で、同じようなですね、テーマの作品というか、似たような、こう、主観がこう、客観と入れ替わるような作品としてですね、ミケランジェロ・ピストレットっていう人の作品があって、パーソン・ウィズ・インクラインド・ヘッドっていうものなんですけども、ガラスにですね、首をかしげた青年の後ろ姿が描かれているんですよ。なんだこれって、見た人が首をかしげますよね。で、それっていうのは、ガラスに描かれている青年そのものなんですよね。こう、絵にね、描かれた青年、観察される対象であるもの、それと観察者である自分っていうのが同一になってしまうわけですよ。で、同時にですね、この作品っていうのは、この背面ですね、後ろ側に、この鏡の正面に何か他の作品っていうのがね、あるとすると、鏡の中に作品があって、で、それを見てこう首をかしげてるっていうような絵面になるわけです。まあ、なので、どこに持って行ってもこう作品が成立するというか、 置く場所によって作品としての表情がですね、こう変わってくるという柔軟性の高い作品ですよね。あの絵のないところですね。例えば青空とかですね、まあ原っぱとかの中に持っていってもやっぱりすごく不思議な感じはしますので、それはそれで面白いかなっていうふうに思いました。はい、今回ですね、あの美術館4つ全部やってしまおうかなと思ったんですけども、すでに30分を超えてしまいましたので、2回に分けることにします。美術館編をですね、2回に分けることにします。では、また次回をお楽しみに。